今日は8月16日です。そして昨日は敗戦の記念日でありました。日本にとって8月というのは平和について考える時です。先週の説教題は平和を実現する人になるというものでした。そしてその平和、それは実は天の御国の神の国の性質です。クリスチャンがクリスチャンとして生きていく、どのような生き方をするか、それは天の御国がどのようなところであるか、それに結びついています。今日の説教題は天と地をつなぐ生き方です。先ほど共に祈りました主の祈りにおきましても、御心が天で行われるように地にも行われますようにと私たちはお祈りをいたしました。皆が聖とされますように。そして神様の国、天の御国において神の御心が完全に行われているように、この地上においても神様の御心が行われますように、天と同じような現実がこの地にもなりますようにと祈ります。それが主の祈りです。その主の祈りも天と地を結びつける祈りです。今日お読みしていくのはコロサイ書の3章なんですけれども、実はしばらく前からこの聖書箇所がずっと頭の中にありました。いつかこの箇所から語らなければならないと思っていました。コロサイ書を見ていきますけど、コロサイっていうのはどういうところか、もし、今ネットにつながっている人でパソコンに余裕があれば、 Google マップでコロサイというのを調べてくださると出てきます。コロサイっていうのは場所で言うと今のトルコになります。実は新約聖書の多くの教会は今のトルコにあります。今トルコはイスラム教圏になりましたし、7月はトルコにありますかつてのハギアソフィア、東方正教会の一番大きな、一番大切な教会でしたが、1453年まで、それがイスラムのモスクに変えられていましたけれど、20世紀に入ってトルコが世俗国家になった時に、アタテュルク大統領がこれをモスクではなくてミュージアムにしようという決断をしてきていました。今年の7月まで。しかしエルドアン大統領はそれをモスクに再び戻した。トルコの建国の父の今までの政策を変えていった。それが7月の終わり頃に行われましたけれども、トルコはもともとキリスト教の地域であり、キリスト教の中心地でした。もっと言うとローマ帝国の首都がコンスタンティノープル、今のイスタンブールにありましたから、とても大切な教会がいっぱいあります。黙示録に出てくる教会は全部トルコの中にある地名ですし、もちろんエフェソスも、あるいはエペソとも呼びますけど、トルコの中にある教会です。そしてこのコロサイ教会も今のトルコの中にある教会ということになります。で、エペソから東に大体200キロのところにあるのがこのコロサイです。車で今行くと2時間40分ぐらいで着きます。トルコのエペソから東に2時間40分ぐらい行ったところにあるのがこのコロサイで、パウロはエペソスで約2年間伝道しています。これ使徒行伝の使徒言行録19章10節に記されていますが、使徒の19章に記されていますが、パウロはエペソスで伝道をしていました。で、エペソスというのはすごくかつて大きい町でした。今も遺跡が残っています。そしてエフェソス公会議というのがキリスト教の中ですごく重要な会議、特にプロテスタントも認めるカトリック、東方教会、プロテスタントも最初の5つの公会議は大切なものとして認めています。その中で三位一体が確認され定められていき、 そしてイエス様は完全に人であり完全に神であるというのが確認されたのがこのエフェソス公会議でした。そしてそこの教会にも訪問してきました、して、参りましたけども、今は完全に荒れ果てている遺跡の中の、しかも観光客も行かないような、ところなんですけれども、その教会は残っています。431年に、持たれました。一番最初の世界史やった人、ニケア公会議325年覚えてると思います。とかコンスタンティノープル公会議、それに続いて持たれたのがこのエフェソス公会議。イエス様完全に神であり完全に人であり、三位一体が確認され、聖母マリア様が神の母であるということもここで確認をされている。これがカトリック東教会プロテスタント教会が非常に大切にする最初の5つの公会議の3番目になるわけですけれども、まあ、そういうことですね。でこのコロサイの教会、パウロはどうやら訪問したことはないようです。そしてパウロの弟子ではないかと思われるエパフロスという人がコロサイの教会の基礎を築いています。ピレモンの手紙というのも新約聖書の中にありますが、このピレモンもコロサイ教会の人です。そしてパウロがエフェソスを去った後にギリシャ哲学の非常に強い影響がコロサイ教会に入ってきた様子です。そして霊的な交わり、神との霊的な交わりというのがどちらかというとおろそかになってきたように読むことができます。でギリシャの考え方というのは理屈をつけていく、理屈も大切なんですけど理屈だけでは真理に到達することはできない。そして聖書は理屈で考えるためのものではなく霊的な交わりのためのものです。神との霊的な交わりを持っていくためのものです。ですから聖書を読むとき知識を得ようとして読むと、あるいは理屈で読むと本質を見失っていきます。そういう状況の教会に対してパウロは当時牢獄に投獄されていたんですけれども、そこから書いた手紙がコロサイ書になります。それではお読みしていきます。コロサイ書の3章の1節から17節。さてあなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を止め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。だから、地上的なもの、すなわち、みだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望、および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。これらのことのゆえに、神の怒りは不従順な者たちに下ります。あなた方も以前このようなことの中にいたときには、それに従って歩んでいました。今はそのすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、そして口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに嘘をついてはなりません。古い人とその行いと共に脱ぎ捨て、救い主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。そこにはもはやギリシャ人とユダヤ人、割礼を受けた者と受けていない者、未開人、スキタイ人、奴隷、自由な身分の者の区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのもののうちにおられるのです。あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているのですから、哀れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても、許し合いなさい。 主があなた方を許してくださったようにあなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え諭し合い、詩篇と賛美と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。そして何を話すにせよ行うにせよすべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。以上です。